もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
子供との関係でちょっと今悩んでおりまして。
はい。
それに追随して、
はい、
保証人のことでちょっとお聞きしたいです。
はい。まずあなたおいくつ？
67歳です。
67歳。ご主人いらっしゃいますか？
はい、32、3年前に別れております。
で、子供の問題っておっしゃったけど、お子さんは男女と年齢をおっしゃっていただける？
長女が40代前半です。
はい。
長男がそれより一つ年下です。
はい。
長男の方は20年ほども会っておりません。
はい。
それで上の娘の方は月に何度も私が訪れてます。
はい。
それで今回も、いついつ行くという口約束をして別れた状態で、今週に入って娘から LINE が入りまして、来てくれるなと。理由は弟の方が勝手に少女の名前を使って賃貸の契約の保証人にしてたと。それでも自分の気持ちが今動揺してて、ちょっと掘り下げると、多分娘はその弟をどういう育て方をしたのっていうこと、まあそれはもう昔から私が感じてたことなんですけれど、
はい、
息子の方がいろいろ結構迷惑かけることをしてまして、
はい、
娘の方を窓口にしてたもんで、
はい、
それで弟が自分に心配事をかけるたびに母親である私に結構きつく当たってきているんですね。
うん。
それで今回法律事務所から電話とメールが来て、弟が家賃の滞納をしているっていう、それでその保証人に自分が勝手にされていたと。
はい。
それで私はその勝手に保証人っていうのはできるものなのかってちょっとびっくりして、
はい、
ネットで調べる限りいろいろ収入証明とか住民票とかもろもろの書類がいるので、とにかく電話をしたら電話に出てくれなくて、娘が、
はい、
今は話をしたくないと、話しても解決もしないと、それでも LINE でそういうもろもろの書類を送ったりした覚えがあるのって言ったら、そんなことするはずないでしょと、だったらなんでって言ったら、悪用されてそういう風になっちゃったんじゃないのっていう感じで途切れて LINE が、それで今その状態なんです。それでその私がまず聞きたいのは、そのそういう書類とかなしに簡単にその保証人っていうのができることなのか、それと娘はもう私も感じてるんですけど、まあ行き来はあるんだけど、多分私のことを好んでない、それがすごい分かってるので。
はい。
2年前にその私の別れた主人が亡くなったんですね。
はい。
その時も結局お金が原因で別れてる私たちなので、それは治らないので、その亡くなった主人は負の財産を抱えたまま亡くなったんですね。で、それを娘が受け取って、でから3ヶ月以内に何とかしなきゃいけないっていうことでも慌てて駆け回って、財産は自分は引き継ぎませんっていうことをしたんですけれど、それに関しても私がどんな思いをしたか分かってるの、どんなに嫌だったか分かってるのって言ってきて、すごく責められて、だから私がそういう人と結婚してしまったこと、でもしかしたら自分が生まれたことにもって思ってるんですけれど、何事もない時は本当にすごい明るいんです。で、夫婦仲はとても良くて、自分が幼い時に味わえなかった家庭っていう、そういう家庭は嫌だからということで子供中心に考えてるのも分かりますし、
そもそもですね、あなたは離婚された時、
はい、
お子さんは自分が引き取ったの？
そうです、そうです、引き取りました。
で、その中で坊ちゃんはなぜかあなたにとっては全然会ってない人になっちゃったわけね。
高校の時に中退して、ちょこちょこといろいろな迷惑をかけて、それで一度結婚はしたんですけれど、
はい、
相手の親が高校ぐらい出てないとということで通信で高校に行って、
はい、
いい方向に行き出したと思ったら時々迷惑かけることをやったり、お金を貸してとか言ってきて、で私ともシャットアウトしちゃって、で、その時娘 ば、お母さんは関わっちゃいけないよって、私がやるからって言ってたんだけど、そのうち娘ももうたまらないっていう感じでシャットアウトして。
で、そんな中で、負の財産が、
はい、
娘さんじゃなくて弟さんの方に行ってきたの？
両方に来ましたね。子供ですからね。
うん。
負の財産っていうのも、まあ、携帯代の滞納ぐらいなんですけれどね。
おいくらぐらいとは言わなかったの？
そうですね、金額聞いたら少ない金額だから言う気もないんだけれど、自分が火災とか行くっていうそういう思いしたのがすごく嫌だったと、すごい責められて。
要するにだから、お嬢さんにとってあなたは好ましい母親ではないっていうふうにお嬢さんは思ってるっていうの？
言葉の端々に、子供の時にすごいやっぱり大きい金銭のことで私も主人と喧嘩しましたけど、そういうのを見てきたり、
うん、
まあ私が母子家庭になってからやっぱり正社員になれなかったので、ひどい時は3つ仕事やりましたけど、
うん、
やっぱり夜一緒に追ってあげれなかった時もあって、
うん、
自分自身正直言ってちょっと厳しかったなとも思ってますし。
なるほど。
それがその上の子を産んでしばらくの間は、なんか私の覚えではお母さんお母さん遊びに行くねとかいうのがあったんだけど、
うん、
だんだんやっぱりその環境の変化で、
うん、
あ、この子私をシャットアウト本当はしたいんだなっていうのが少しずつ垣間見えてきて、
うん、
でも、
はい、
孫は可愛いし、あのそこは私が気がつかないふりして、私が行ける限りは訪ねてて交友を図ろうと思ってましたが、そんな中でそういう不祥事のことがポコポコと出てくると、その時はすごく私を責めてきて。
そうするとその今回も、
はい、
お嬢さんとしては、
はいはい、
手に負えなくなってるとかいうことはないんですか？
わかりません。本当に詳しいことを言ってくれないから。
なるほど。で、あなたとしては、
ええ、
勝手に保証人にされちゃうっていうことはありえない。
じゃないかと思うんですが。うん、
で、そこの部分が今、ご質問としてあるわけですよね。
そうですね。
うん。
はい。
で、それを聞いたらば、
はい、
それをお嬢さんに教えてあげたいっていうこと？
はい、それもありますし、それでその娘が私をどういうふうに受け止めるか、自分の中ではもうこれでいいかなとも思ってる部分もあるんですけれど。
なるほど。
自分なりにはある程度小さい子を抱えて一生懸命働いてきたつもりがあるんだけれど、子供にはやはりそうやって思ってくれた時期もあったんだけど、ある時期こそ寂しい思いをさせられた、
うん、
他の人は買ってもらえたのに私は文房具でも弟と二人でお互いに使ってたっていう不満をバーッと言ってきたこともあって、
まあ、
何も言えなかったですね。はい。
でも大人になったらね、親の苦労は分かるでしょうからね。
はい、それは逆ですね。うちどんどん派手になっていって、今なんかあの好きなミュージシャンのおかけをしてたり、
うん、
ちょっとって思うような、でもまあそれはね、一緒にいる旦那さんが納得してればいいことだから、
うん、
二人の話聞いてると、行きたいのって言うと、いいよいいよって来てって、そういう仲なので、それは私が口を出すことではないので。
いや、それはいいんだけど、そうじゃなくて。
はい、
お母さんがいかに苦労したかは、
はい、
だんだん大人になればわかるでしょうと。
分かってないと思います。
そうなんですか。
はい。
じゃあ、とりあえずご質問である、
はい、
勝手に保証人にはなれませんよというようなお話を、今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
わかりました。
はい、
はい、こんにちは。
もしもし、こんにちは。お願いいたします。
はいはい、まず保証人のことね、
はい、
息子がお姉さんの名前を勝手に保証人欄に書いて、
はい、
賃貸借契約を結んでしまったと、
はい、
でその本人が家賃を滞納して、
はい、
保証人である姉のところに、
はい、
請求が来たということなんですよね。
法律事務所から。そういうことだと思います。
うん、そのお嬢さんの方とすると全くその保証人になった覚えがないわけですよね。
はい、って言ってますね。
うん、で保証人としてサインもしてないし、
はい、
例えば印鑑を貸したりね、
はい、
印鑑証明を出したりとかそういう協力も何もしてないんだとすれば、
はい、
お嬢さんが保証人としての責任を負うことはないです。
はい
はい、だからまあまずはね、その督促をしてきている法律事務所の方に連絡をして、
はいはい、
私は保証人欄にサインはしてませんと、
はい、
したがって保証人としての責任は私は負うことはできませんと、 はい、いうことをはっきり言っていただいてね、
はい、
で、まあ、それで家主さんの方が諦めてくれることもあるかもしれませんし、
はい、
もし諦めてくれない場合には裁判などを起こされる可能性もありますけれども、
はい、
裁判になったとしても、
はい、
家主さんの方がね、
はい、
これはあなたがサインしたもんですよと、
はいはい、
あなたの印鑑が押されてますよというようなことを証明できない限りは、
はい、
裁判で保証人としての責任を負わされることはないですから、
はい、
だから結論としては保証人としての責任は負うことはないです、
はい、
ただその何かの理由でねお姉さんが保証人になるってことを知らずに判をしてしまったとか、
はい、
印鑑を貸してしまったとか、
はい、
そういうようなことがあるとするとね、
はい、
責任を問われる場合がありますけれども、はあ、多分でもそういうのはないわけでしょ、
と本人は言っておりますが、うん、
なのでそこはきちんとね自分は判をしてないしサインもしてないという説明をして、
はい、
そうすればね保証人としての責任問われることはない、法的にはそういうことなんですよね、
はいはい、
あとはだからそのお嬢さんからシャットアウトされてる状態でねそのことをどうやってお嬢さんに伝えてあげるかっていう問題はあるかもしれませんけれども、
は
い、
メールで一方的に送ることはできますが、
そうですね、
うん
うん、弁護士に聞いてみたところ、
はい、
はっきりと自分はサインしてないということを、
はい、
家主さん側の弁護士さん、はい、法律事務所に伝えた方がいいと思いますよ、はい、ということをね、
はい、
ちゃんとお嬢さんの方に伝えてあげると、
はい、わかりました、はい、
でまあもう一つの方の問題ね、お嬢さんがあなたのことをシャットアウトしていると、
はい、
これはねあくまで私の推測になりますけれども、
ええ、
お嬢さんの方の立場に立って考えてみるとね、
はい、
自分は父親の負債で、
はい、
相続をするということで大変迷惑をしたと、
はい、
弟の負債、
はい、
家賃の滞納、それでも迷惑をかけられたと、
はい、
なんで私ばっかりこんな目に遭わなくちゃいけないのと、
はい、それは言ってますね、
ねで、はい、そもそも、
はい、
そんな父親と結婚したのも、
はい、
そんな弟を産んで育てたのもあなたなのにと、
はいはい、
でもあなたはもう離婚して、
はい、
関係なくなって知らんぷりして、
はい、
私ばっかりこんな思いをするのは納得いかないと、
はい、
許せないと、
はいはい、
まあ、そういうことなんだと思うんですよね。
そうですね、
うん、でそこにさらにね幼い頃に寂しい思いをしたとか、
はい、
親同士がしょっちゅう喧嘩してたとか、
はい、
そういうなんかこう昔の思い出がこう蘇ってきて、
はい、
自分ばっかりが被害に遭ってる、
はい、
で片や自分の母親はちょっと言葉はあれですけれども、
はい、
夫とも別れて、
はい、
弟も音信不通になって、
はい、
生成としてのうのうと生きていると、
はい、
納得いかないと、
はい、
多分そんなような心理状態なんだと思うんですよ。
おっしゃる通りだと思います、ね、
で、は
い、
そういう心理状態でいるときに、
はい、
あなたとしてはね、
はい、
その、まあ、言いがかりだと、
はい、
いうふうに思われるかもしれないけども、私のせいじゃないわよみたいなことを言ってしまうとね、多分もうそこでこうバチバチバチとなって、そこから話が全く進まなくなってしまう、
だと思う。私一言も言ってないですよ、うん、全部受け止めてます、
うん、そうですよね、
はい、
だからまあ受け止めて、はい、それは気の毒だったねと、かわいそうなことしちゃったよねと、
はい、
子供の頃もね、
はい、
いろいろ辛い思いさせちゃったよね、
はい、
っていうことをまず受け止めてあげて、
はい、
決して焦らずにね、
はい、
様子を見て冷静になれば多分分かってくれると思いますんでね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあもう一度今井先生に変わりますね。
はい、ありがとうございました、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました、はい、
それでは失礼いたします。
はい、はい、ありがとうございました。失礼いたします。